リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏美です。
アシスタントの国分太鼓です。
だいぶね、暖かくなったというか、
はい、
寒くなったら暖かくなったりしますよね。
本当ですね、
はい。今日はね、3月11日ということで、
はい、
震災7年、
はい、
少しね、私も実は行ってないんで、
阪
神の時は現地行ったんですけど、はい、ちょっとその辺はよくわからないところもあるんですけど、少しその辺のことも触れればなと思います。
はい、
はい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。はい、さっきも言いましたけど、はい、3月11日ということで、はい、
あの日は酒井さんはどこにいらっしゃったんですかね。
なんかどこにいたのか、5号でしたよね、確かね。
そうですね、
うん、どこかでテレビを見てたんだよね。
あ、そうですか、うん、私はちょうど国際会議場 の、 ところでシンポジウムだったんですよ。で、すごく地下の方で響いてる感じがして、あれ、地下鉄こんなに音聞こえたっけみたいなことを思って、
はいはいはい、
その起きた瞬間はだから揺れは、まあ、京都 だからまあ感じなかったのかもしれないんですけど、そのシンポジウムの合間にロビーでこうテレビがついててですね、
あ、そういうことね。
そこでその津波がビニールハウスとかをね、飲み込んでいく瞬間のを見て、もうなんかみんなね、見てる方ももう どういうことだって、もう全然信じられない状態で、もう騒然としてたっていうのは記憶にはあるんですけども、
まあ、なんか阪神だと割とこちらは京都だから、
はい、
近くて、
うん、
それと知ってる人が結構近いから、
は
い、いたりして、
ね、
まあ、それともちろん京都も揺れたから、
うん、まあ、そうですね、
うん、それと夜中だったこともあるけどね、うん、で東北だとなかなかまあ、たまたま私のことでいうとあまり実はつながりがね、
お知り合いはいない、
そんなになかったりして、
はいは
い、いうのもあったりするんですけど、ただテレビ見てる限りではもうなんていうか、局長的なあれじゃないから全面なんで ね、
うん、ね、もうなんか自分はどうしたらいいんだろうって、もう途方に暮れてしまったなっていうのを思ってます。なんか何年か経ってまあね、やっぱり被害に遭ったところを一度訪れる機会があったんですけども、
ね、
もうなんていうか、がれきも撤去されて、うん、
まあ、さら地になったりして、
そうです。で、まあ、こう鎮魂のためのこうね、お社みたいな小さいものがこう建てられてたりとかして、あ、まあ、こんな広い原っぱがあっていいんだろうかっていうふうに思ったんですけども、
なかなかね、復旧もままならないところがあるんじゃないかなと思うんですけど、
まあね、少しずつこう、ね、うん、こんなことが、ね、またこう復活しましたっていう報道はあるけれども、うん、その後ろでこう報道されてないものにどんなものがあるんだろうなっていうのは、うん、まあ、感じながら、
特にね、地上波の報道ってやっぱり限定されてしまうし、うん、まあ、意図があるかないか別にしてもね、
はい、
時間制約もあるし、
うん、そうですよね、
うん、限定されればね、
う
ん、
だからこうね、どうしてもこう、うん、年月が経つと、まあ、震災にしても私がかかってる裁判とかのでも、うん、まあ、年月が経つとこう忘れ去られてしまう、はいはいはい、その当事者の人、まあ、語り部をやっぱりずっとつないでいこうとかしててもやっぱり、うん、まあ、もちろん報道でね、どれだけその取り上げてもらえるかっていうところが大きいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、なんか、うん、ね、こう忘れずにいることと、それをこう何に生かしていけるかっていうところがなんかね、難しいなっていうふうには思いますね。
まあ、たまたまだけど、僕の知り合いの先生が、あれは群馬かな、群馬の先生かなんかが、はい、そのコミュニケーションとかやってる人で、はい、たまたまだけど、震災より前からあれは釜石かどっかのあたりに入っておられて、
はい、
そのいわゆる何かあれば逃げるっていう、はい、その教育をずっと小学校に、
はい、
大学の先生やけど関わっておられたんですよ、
はい、
で実はもう今までもう起きてるから、うん、でそういう日がもうすでに経ってるんですよね、今までから、
はい、
だけどやっぱり100年とか200年経つと忘れてるというか、うん、もう伝わってないから、
うん、
結局逃げるいう発想が なかったというか、はい、掘ってでも逃げるというじゃないですか、はい、それがなかったのでやっぱり、ただそこの先生が関わったところは即本当にすぐ逃げて、あ、小学生全員そこは助かってるんですよ、はい、だからやっぱりそういうことってすごい実は大事、
そうですよね、こうね、自分の身に今の自分にこう置き換えてみても、実はこの間スマホが突然電源が入らなくなって、本当にこう自分の行動が麻痺しちゃったっていうことがあったんですけれども、
依存してますからね、
でそれがちょっとそのね、ちょうど3月の11日が近くなってた時もあって、これ地震の時とかに、当然停電とか起きるだろうし、そうなってきてこう周りは潰れてるし、情報を取ろうにも、スマホなんてすぐに電源なくなっちゃいますから ね、
特に最近どんどんなくなるの早いから、
その状態でこう自分がまずどうできるんだろうかって、すごく本当にもうあの自分の身近なところに思いをちょっと想像するだけでも、もう全然なんかダメだなって、こう本当はそういう時になったらこう、ね、こう人間個体としてこう、どうやってその場を乗り越えれるかっていう、それを、ね、しないといけないのに、スマホに頼ったりこう、ね、食べるものなくなってコンビニに行ったらなんとかなるかなみたいな、普段のこう発想が、ね、絶対それではダメなのに、
東京でもあり帰宅困難の人とか ね、相当出たし、特に東京なんか本当に通勤がすごく遠いから、
そうですよね、
まだ京都なんかまあまあ近い人多いですけどね、
でも私なんか大阪からやっぱり京都に帰れるかって言ったら、ね、無理無理って思いますもんね、だからその東京だけではない、
歩いて帰れるかっていう話、
そうですよね、酒井さん帰れるかな、
そう京都市だと割とまだなんか ね、感覚があれだけど、
だからなんかそういうこと考えると本当にもうなんか途方に暮れてしまうけれど、やっぱりそういうことを考える 日を必ずこう、忘れずにどうやっていけばいいのかっていうのを考える日としては、すごく今日は大事な日だなっていうふうに思いましたね、
はい、じゃあここでちょっと音楽をかけてもらいましょうか、ドビュッシーの小組曲ですね、はい、1曲目小舟にてお願いします。もうちょっとまた別の話というかね、避難の話で、最近ちょっと仕事で交通以外もやってて、はい、福祉系の地域福祉、福祉社会計画っていうのかな、で障害の方の話を結構してて、やっぱり障害の方がその避難の時が本当に大変という、特に一時避難、一時避難の段階でまでこちらにされるともうどうしようもないらしいんですよ。で健常者の方側にもかなりストレスがたまる、障害者はもちろん相当たまるんですけど、
そうでしょうね、環境が、ね、ガラッと変わっちゃいますよね、
相当繊細な人がやっぱ多いんですよね、発達障害だとか、精神障害の方なんか特にそう、で身体の方は割と見た目で分かるから、車椅子なんかはね、だから非常に割と逆に整備されている部分もあるんですけど、やっぱり一番大変なのはそちらの方ですよね。
そうですよね。
それから医療的ケアが必要な重い人たち、これは今度は薬が、もう全部薬決まってて、それじゃないとダメというか、切れるともうダメになるみたいな状況やから、で特に障害者施設が、地域に中にこうありますよね、はい、そこが普段からなんか文化祭とかね、はい、例えばそういう運動会みたいなんでこう、はい、地域と交わってると結構いいんだけど、はい、結構なかなかそれも難しいんですよ、でそんな中で熊本の例なんかだと災害が起きて、はい、そこに一般の人が一時避難しちゃったという、そうすると障害の方が行くとこないという、でそういうことってメディアが報道がね なかなか
そうですね、
ないでしょ
う、うんうん、いや本当どうされてるんかなっていうのはね、うん、思ってたんですけども、ま、自分から意識してそういうこうね、うん、情報に接しようとしない限り、
ね、
本当にねあのなんか事実は分からない
ですよ、ね、分からないこと多いからね、うん、本当にだからもちろんあのでその時ってそのもう全員がパニックになってるでしょ、
だ
そこが一番、
うん、
だからお役所もなかなか要は手が回らんわけよね、
うん、
もう 全部なんで、
うん
うん、部分じゃないから、
そうですよね、
だから逆に言うとそこを当てにするともう全く何もできないみたいなことも言われてましたね、
うん
うん、だからとにかくよくやるのはあの避難できる一時避難できる障害者の方の場所は確保してますとかって役所は言うんですけど、はいはい、それが実は一個の建物の部分の場所だったりするんだけど、はい、もうそうやったら全然ダメなんだよね、
うん、
夜とか寝れないらしいんですよ、
うん
うん、だから結局もう別でないとでそのための施設がやっぱりいるんだなっていうのが分かりましたけどね、
うん、
なかなかそれって聞いてみて話をねよく知らないと、
はい、
全く分からんことです
よ本当です
よね、うん、本当に、うん、だから最近ねあのまあ全国的にも各市町村で 5% ぐらいの人らしいんですけどね、うん、人数的にはね、はい、でもまあ、うん、そこはねバリアフリーじゃなくてノーマライゼーションっていうか、うんうん、そういう考え方が、うん、なかなかできるようになるにはね、
はい、
震災も含めてやけど、うん、自分の部分でない部分をこういつも考えるっていうのはなかなか実は難しい、
そうですよね、
はい、常に考えるっていう、うん、逆にその人もしんどくなることがあるらしいんですよ、うん、特に学生さんなんかでボランティア行って逆にしんどくなってる人が、はい、あの自分は戻ってこんないい生活してていいんだろうかと思っちゃうらしいんですよ、
うんうん、
はい、今日はね少しその思い出しもしながら、
はい、
話をしました。はい、次回は、第4日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。